皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月11日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は木の花を見つけるためにです。いよいよですね、本当にトランプ大統領の就任も近づいてまいりまして、まあ、世界はなんか改めてですね、どうなるんだろうなと、まあ、みんな思ってるわけであります。この今までのこの特に冷戦崩壊後の時代っていうのは、お金の序列っていうものがありまして、まあ個人でも企業でも国でも、このお金の序列を上に上がることがみんなの共通した目標であるというようなところがありましたね。同じルールの中で同じようにお金のそのまあ目標を見つけていくと。だから一人当たり GDP の数字がどうだとかね、あるいは株価がどうだとか、まあこんな話から始まって、業績評価っていうのもですね、なんか本当にこの数字で全部表しちゃうと。ね、しかも短期重視のね。まあそういうことを中心にやってって、あとなんか学校もですね、偏差値ですよね。偏差値のこの、まあ高い低いでですね、序列が決まると、見学の精神だとかいうのはですね、なんかその、意味すらみんな知らないというような状況になっちゃって、まあなんか本当にですね、モノカルチャーと申しますかね、数字、の一本、で、その物事を一本で全部判断するというような、そんな世の中になったと思うんですね。したがってですから、この20年、30年の間に、切り捨てられてしまったものってのは、ものすごく大きいですよね。だからこの20年、30年の、こういうなんか、数字一本、このピラミッドをひたすら上に登るだけ、減点法の組織の場合は何もしないことが出世の秘訣だなんてですね、こんなところで20年も30年も浸ってですね、そのゲームで最後勝ち残った人って今どんな人になってます？あえて言いませんけども、おぞましき人たちばかりじゃないですか。ね、そういうなんか人たちが上の方にいる組織、政治も経済もあるでしょ？役所もさ、あまりにもおぞましい組織でしょ？で、今なんかその人たちがですね、まあ、その下からこの炙られちゃってですね、尻に火がついて慌て始めてるやつと、全くわかんなくてですね、ひたすらその底で座り込んでるやつと、まあいろいろいるんですが、まああれが一つの対極ですよね。木の花とかですね、いう話ではなくて、もうとにかく一つのゲームのルールの中で、そのゲームのルールをひたすら追求してって、新自由主義、新補助主義の、どんな人間ができたんですかっていうと、今そういう、ろくでもないですね、その最後の答えがですね、まあ、政治や役所や大企業と金融機関の中で多数見ることができるわけですね。あれをどうやったら防げるかですよね。だから今これから大切なことは、ああいう人間にはどうやったらならないで済むのかと。あれだけひどいですね、まあその人格であり、ひどいその発想と行動の人たちにはどのようにしたらならないで済むのか。まあ、わかりやすく言うとですね、そこが最大のポイントですね。で、これはですね、やっぱりその、アニメで言うと人がすごく自然に戻るプロセスでもあるんですね。ああいう人間の姿って非常にその、おぞましいし、醜いし、あってはならないことですね。本来人がですね、素直な人だっていけば、あんな風に絶対ならないわけで、ある意味で転職を吐かされたようなですね、ありえない姿してるでしょう。発想も行動もですね、そうか、なんか見かけもそうですよね。で、ああいうその状況っていうのは、その、すごく、ある意味で言うと、簡単な仕組みから生まれてるんですね。その、特別なんかですね、へんてこりなことたくさんやって、あんな風におぞましい姿になっちゃったっていうんじゃなくて、整形手術を繰り返したらあんなおぞましい姿になっちゃったっていうんじゃなくて、すごくその、さっき言ったような、わかりやすい姿、依存文化だとか、伝統的文化だとかいう、そういう文化の中でひたすら成功、のを目指していたという、ものすごくわかりやすいこと、でも根本的に歪んでることをですね、根本的にその通りやると、やっぱ最後の結果ああなっちゃうってことですね。だから逆に言うと、木の花を咲かせるとか、もっと自然な人になるっていうのも、実はそんな難しいことではなくて、もっとごくごく自然なルールの中で、 普通にその中でまあ人生追求すると、まあ立派な人になるんだと、そういうふうに思っていいと思いますよ。あの立派な人っていうのはですね、高学歴でなんかね、すごく成功したとかいうふうに狭い意味で捉えちゃうからわけわかんない話になっちゃうんで、そうじゃなくて世の中っていうのは、こう役割分担でありますから、それぞれのとこで自分たちのそのやりたいことを実現して、で、この花を咲かせればいいわけでありますから、何もその人生の目標、企業の目標を一つにしてしまうってこと自身がそもそも間違いのもとなんですね。誰一人いなくたって世の中動かないようになってるわけですから、まあやっぱりその、それぞれの目標をその、求めて行動していく、それが大切なことでありまして、で、ですからその、この花を咲かせるっていうのは、あの、組織文化で言いましたら建設的スタイルですね。自己実現だとか、あるいはその提携だとか、あるいは人間性重視だとか、あるいはその、達成するっていうことを大事にするとか、まあこういうことをですね、その、ごくごく素直に追求すると、これ、まともな人になっていくんですよ。だからやっぱりこの、自分の思いをいつも持ってて、で、その、自分のその思いを実現したい、自分らしく生きたいって思いは決して捨てることなく、いつもそれを自分で追求する。あるいは何かを成し遂げるっていうことを大事に考えて、その、途中で投げなさずに、何でもこう自分でやってみると、工夫して、時間がかかってもいいから、とにかくやり遂げてみるっていうこと。さらにその中で人間性をとにかく大事にするっていうこと。人間性を失ってまでなんか、デタラメなことやるとですね、結局その疲れ切ってしまって、自分自身も狂っていく。だからその自分自身にその何かですね、よどみがあると、結局自分自身が成功しないんですね。本来の人間というのは明るく温かいものでありますから、その人間性の重視っていうのは基本的には明るく温かいっていうその人間本来の気持ちをですね、自分にも周りにも広げるってことですから、それは逆に言うと、まあ、ちっと歪んじゃってる場合は自分自身あるいは組織がすごくそれ苦労しないとそれできないんですね。なんかその組織とか人の人格、まあ、感情っていうのはこう歪んじゃってることが多いですから、歪みを直していかないとですね、その人も組織もなかなか成功しないんで、気持ちの歪みを直すってのは結構大変なんですよ。でもやっぱりそういうことによって人間性を重視していくことで結局うまくいくんだ。これをみんな実感しなきゃダメですね。今例えばそのブラック企業みたいな話の問題がよく言われますけども、やっぱりこの人間性を全部度外視してですね、人間を控えみたいなのに考えてやってた会社っていうのはやっぱりうまくいかないですよね。でやっぱりこのなんて言いますかね、人間性というものを持ってて、人間の絆っていうものをしっかり大事にして運営してると、それはその、提携と言いましてですね、こう、絆ってのは提携のことですけども、まあ、提携が生まれていくんですね。お互い人間性を大事にして提携をしていくとですね、まあ、喜怒哀楽、感情を共有し合いながら行動できますから、提携が生まれていくんですよ。と、これもですね、人間性を守っていけば当然、提携も生まれてくるということで、まあ、仕事においても、それから、人間関係においても、非常に建設的なスタイルができるんですね。あえて言えば、そういう環境さえ作っておけばいいんですね。そんなに、この花を見つけるためにですね、なんか特別なんかあれをやらなければできないというもんではなくて、もともとそういう気分、今言った、建設的な仕事に対する建設性、人間関係に関する建設性をみんなが持っていれば、それそのものが自分たちで新しくやるべきことを、それがやめることを自分たちで考えて、友達も自分たちで出て、ちゃんと前に進めることができるんですね。だからこの、あれはダメ、これはダメ、これをしましょう、あれをしましょうっていうのは、一番最初の段階ではそれ有効かもしれませんけども、人がどんどん発展していく過程においてはですね、やっぱりそれは、取捨選択は本人が、あるいは組織が決めていくものですね。だから、それがですね、まあ言ってみれば、この花が咲き出した証拠なんですよ。何も言われなくても自分で、こういろいろ考えて行動していくって時には、まあこの花が咲き出した証拠で、それはなかなかすごいことですね。で、一方その、この花っていうのもですね、どこで咲くかが大事でね、結局そのこの花を大事にしない組織というのは、まあ、この花が咲くたんびに人が辞めていっちゃうわけですよ。まあ、それよくあるでしょ。 ね、その、コナハナが先出すと人が辞めちゃう組織ってあるんで、あれはコナハナは大事にしてないんですね。じゃあなんで大事にしてないかっていうと、なんかやっぱ組織が非常にその硬いんですよね。だから、その、やること決まってるから、このやることに合わない人は、まあ、辞めてもらえばいいし、一番それに合う人を集めてくるってことで、まあ、靴に足を合わせてもらうという、そういう経営スタイル、あるいは組織の運営スタイルとってとこですね。だから、まず靴が先にあって、この靴に合う人を、合う足を持ってくるというやり方ですね。で、それ、その、靴がその時代にあって、うまく走れるうちはいいんですが、その靴が壊れたりですね、この靴じゃ、前に行きませんよってなった時に、何にも残らないんですよ、それ。硬い組織の恐ろしさってのはですね、まあ、なんかアメリカでね、いよいよ百貨店が大規模に店閉めるって言ってますけども、うん、そうだな、30年ぐらい前ではね、アメリカの小売業を代表していたなんです、百貨店が、もういよいよ消えようとしてるわけですよね。こんなことになるんですよ。だからやっぱりですね、その、何でも固く、その、きっちり作ってりゃうまくいくなんてのはとんでもない話で、気がついたらすっかり風化してるとか、メルトダウンしてるってことは珍しくないんです。だからやっぱりですね、その、本当に建設的に考えるならばですね、確かに今の飯は今のその、ね、やり方で食べるしかないんだけども、その、近未来、あるいは長期の未来を考えたら、むしろその、社内でこの花をますます咲かせて、できることを増やしていって、その中で新しい縁を見つけて、できることと新しい縁に沿った形で新しいビジネスを始める。これが一番ですね、確実に時代を乗り越えるやり方ですね。よくその固い組織を作っといて、次にどんな組織を作ればうまくいくのかとか、どんな商売を作ればうまくいくのかと、ということで、同じような硬い組織をもう一回作ろうとか、あるいはどっか買えちゃう買っていこうとか、そういうふうに考える人が多いんだけども、それが大体失敗のもとですよ。同じように硬い組織を買えば、またそれ、あっという間に行き詰まるわけで、永遠にそういう、この花の咲かない会社の運営になっていくんですよ。だからグループ会社はみんなこの花咲かなくなっちゃうわけですよ。何やっても結局うまくいかない。今みたいにですね、その時代の常識が根底から変わるときは、何やってもうまくいかないって話になっちゃうんです。これ避けるために、まあやっぱり社内にちゃんとこの花を探しておかなきゃいかん。この花を探したら統制が効かないだろうってのは真っ赤な嘘で、建設的スタイルの文化になれば、この花が咲くからますますですね、物事やりたくなるし、もともと上手にできるし、品質も上がるし、お客さんの対応も上がる、そういうもんなんですね。ルールを決めないとうまくいかないっていうのは、これはまだ組織が全然未熟な段階なんですよ。で、未熟な段階をそれでルールで克服するから、永遠にその組織がその成長できないんですね。永遠に人を育てる環境にならないから、永遠にこの、まあ未熟な段階化を脱することができないという、その悪循環に陥っていくんですね。建設的スタイルであればあるほどですね、目の行き届かないところ、気の回らなかったところにすら光が当たってですね、実は組織ってのはますます発展してきます。でも同時にですね、今のその組織にやってることっていうのは、やっぱりそのやってることそのものが時代の変化の中で変わりうるものであるし、変わっていくはずのものですから、100% 無批判に今やってることがいいと思うこと自身が、それは危険なことなんですね。で、その変化というのは実はですね、建設的に仕事をしている人なら、日々実感してるはずです。あれ、これなんか変だなとかね、あれ、こんな新しいものがあるとか、あれ、お客さんがこう言ったよとか、あ、お客さんがこんな風になってるよ。そういう無数のですね、気づきがですね、日々あるはずなんです。やる気がないとかですね、建設的な発想を持ってない、あるいは社内、上の人のね、上への出世にしか興味がない人は、そういう変化に気がつかないんですよ。気がつかないから手遅れになるんで、その仕事そのものに興味を持ってる人は、今言ったようなですね、お客さんの変化、世の中の変化、商品の変化にものすごくですね、やっぱりですね、自然に目が行くようになります。それが自分の仕事を左右する非常に大きな要因になりつつあるわけですから。そうすると、そういう要因を自分でいつも意識してれば、もう言われなくたって変化の方向をなんとなく気がつきます。で、これは終わりで、これは新しく来るっていうのも、いやおうなしにそれ見えてきます。商品の変化でも、お客さんの変化でも。で、さらにまた新しい話も当然いろいろ舞い込んできます。新しい話に乗るか乗らないかっていうのも、最初にそういう情報に接してるか、新しいことやってる人と友達かどうかで決まるわけですから、 そこのところはですね、やっぱり建設的に仕事をしていれば、自然とそこでいろんなものに目が向きます。結局そこで、じゃあ新しいことをやろうという時に、まさにこの花が本格的に咲き出すんですね。この花が咲くきっかけっていうのは、やっぱりなんかこう友達の中から新しいものを任されて、それがこの成功していく時ですよ。それは本当に誰が見ても、あんたそれはこの花だねとみんなが言ってくれる、その柱に、その人の柱になっていくんですね。もちろんこの柱はもう1本でも2本でも3本でも多ければ多いほど、それは面白いと思いますけどね。しかし少なくとも1本この花の柱が咲くっていうのはすごく大切なことで、それはその、まあ一人の力だけではなかなかできないんですよ。あれ、周りがちゃんとサポートして、お互いの提携と提携があって、それからその新しいことをやる。この花を咲かせることがいいことなんだ。大事なことなんだというその文化がないと、なかなか難しいですね。で、やっぱりその、なんていうのかな。やっぱりまだまだ、この、時代の中でですね、何が成功するかわからないんですね。したがってやっぱりそこにはそのいろんなことをトライしてみなきゃならないものが多いと思います。一つこれをやれば成功するというですね、一つの成功の戦略ないでしょ。だからいろいろやってみなきゃいけないんですよ。それからやっぱりですね、人って感情の動物ですから喜怒哀楽が入ってるんで、そもそもですね、その一緒に仕事をしたいと思える仲間でないと何をやっても成功しないんですよね。だからその何をやってもこの無関心であったり過干渉であったりする仲間と一緒だとやっぱりそれは無理ですよね。やっぱそのちゃんといい友達見つけてこないとそれはなかなか成功しないですね。でもやっぱりですね、この長期的な成功ってことを考えるんであれば、やっぱりその長い付き合いの中で見つけるしかないですね。だからやっぱり組織っていうのはやっぱりなるべく人が長く勤めた方がいいし、それからやっぱりその年とともに人は成長するし、企業、組織もですね、時とともに成長していきますから、時間の中でやっぱり成長していくってことを大事にしたらいいですね。今までできなかったことができるようになる。今まで誤解したことの誤解が解ける。まあ、そういうなんか生物なんですから、成長ということを前提に考えるべきですね。だからその、今までと、違うその発想、考えが変わった、行動のやり方が変わった。これはとっても大切にすべきもんでしょうね。だから常に前に向かっているか、未来を作るためにその行動してるんだと。問題があったら未来を作るために、未来に向けて解消していくってことは大事で、今なんか問題があるとですね、これでアウトとか言って、あるいはセーフとか言って、今その問題に対して対処しようとするけども、それが間違いのもとで、この花を咲かせるっていうのは未来を作ることとほとんど同じ意味ですから、今の問題は未来に向けて解決すると。未来に向けて解決するために今からどうするかってことで、要するにその非常に不安定な時期を誰と一緒に生きるかっていうことが、そのこの花を咲かせる上での最も大切なことなんですね。お互い未熟な成長な段階、未熟で成長していく段階の中で、誰と一緒なら、この非常に厳しい、その、まあ、言ってみれば海を渡っていけるのかみたいな話がですね、基本的にそのこの花作りの基本にはあります。ですから、まあ、そういうふうに考えていきますと、人間力を磨きながら、人も成長し、組織も成長し、結果としてこの花が咲いていくということですね。で、花が咲いたかどうかというのは基本的にはですね、振り返って初めてわかる話です。未知の世界にですね、こう、行動していくときっていうのは、どんな、それが効果を持ってるのかっていうのは、まあ、死んでからですらわからないことがあるわけで、ですから、生き生き元気に、その時ですね、これはいい仕事だな、と思える一瞬があれば、それで十分いいことですね。そこが、その、最低限の部分であります。で、もちろんそれが人に評価されてね、こう、まあ、いればもっといいことですが、まあ自分の手柄はあんまり自分で自家広告するとろくなことありませんので、まあ自分の手柄は自分で自家広告するんじゃなくて、まあ人が認めてくれるのを少し待つぐらいでちょうどいいと思いますよ。だから本当に短期的なですね、業績なんかで組織運営するったらね、みんなその何にもないものをね、いかにもできたようにですね、膨らまし投稿するから、180度うまくいかないことは当然ですね。だからこそですね、働き方革命ではなくてね、経営革命がいるんですよ。リーダーシップ革命がないと絶対この花咲かなくて、だから組織も結局国も潰れてっちゃうんですね。 まあそんなことを考えたときですね、こうこれからのリーダーってのはすごく大切ですね。やっぱりこの本来の人間力に戻る時代でしょうね。形ではどうにもなりませんから、本来の人間力に戻って、そこに立脚して、組織なり人をこう育てていくということがやっぱりできるのがこれからのリーダーであるということだと思いますね。まあ、この花咲かせるということは非常に大切なことですから、皆さんもそれぞれ頑張っていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、この花を見つけるためにということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。